マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第643回、マギーです。
2022年8月14日おぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんトラニーです。
8月14日配信って言わなかった。
配信トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハッピーバースデー。
まだ、
え、
もうほっといて。
また年を重ね、
ほっといて。
年を重ね、
メンテナンスが増えるだけよ。
メンテナンスが、いい言葉だね、メンテナンスってね。
もっとね、いい言葉があったの忘れちゃった。そう、今度それ使おうと思ったのにもう忘れちゃった。もう忘れる。
もう突き進むのはあとは平型に向かって。
平型？ああ、整形じゃなくてね、平型ね。
平型に向かって。
そうだ
よ。突き進んでいく。
そう。
女子アラフィフ。
アラフィフだね、もうね、アラフォーって言えないね。
全然アラフィフでしょ、もう。
アラフィフだ。死
者の目で、そうですよね。
うん、
いや、そんな誕生日を偶然に2日前に控えた、
はい、2日後でしょ、
2日後か
2日前に控えた、
過ぎとるやん。2日後に控えた
8月。マドンナと一緒です。
マジで誕生日。
そうだよ。
Like a virgin。
何回も言ってんじゃん。ここ
もう100回ぐらい聞いてるかな。
そう、
まあ、そんな前のお盆。
ああ、
14日ってなんだけど、真ん中の日だから13日かなんか送り火かなんか、なんかでしょ、
持って、迎えに。あ、12が迎えじゃない。
あ、そうかそうか、12か。
で、15が送りじゃない。
あ、じゃあ真ん中か。
まあ、でも地方によって違うかもしれないですけどね。う
ん、じゃあ、今は、皆さんの、
うん、
うん、家に、ご先祖さんが、
帰ってきてる。
今帰ってきて、ね、おい。
うちずっといるけどね。
まあ、だからそれが
うちいろんな人がずっといるけど、
ね、魂がいるのかどうかわかんないですけど、
ずっといる、
ね、
ペットもいるし、
脳骨骨が、ね、
はい、
家にありますんで、
うん、
お母さんの。
そう、
ね、でもあれいいよね。
うん、
骨
なんかね、一部の宗教ではこう成仏できないとか、なんとかっていうのがまあいろいろありますけど、
神骨か、
うん、まあ、あれ生きてる人の、うん、精神的なもんだからね。
まあ、そうだよね、
基本的に。
あ、そりゃそうだよね、
うん。死んじゃった人からしたらね、なんでもないよね、関係ないよねって感じだよね。
多分もう無だからね。もう、だからお休みっつって寝てる状態がずっと延々続いてるわけ、
ね。ずっと続いてるだけだから、
ね。すごいよね、それ考えたら。
ね。
たださ、ね、夜さ寝てさ、俺ら寝て。寝て朝起きるまで、夢は見るけどさ、
うん、
朝起きるまで全くこう意識ないわけじゃん。意識はあるか、意識はないのか、意識あるのか、意識はないのか、寝てるじゃん、
うん、
でパッて朝起きたら、あ、
意識だ、
あ、寝てたって思うけど、そのパッと起きるのがないわけでしょ、もう永遠に。
そうだよね、
すごいよね。そうそう、なんか、
うん、何年か前のこの時期ってうちの母がちょうどしんどくて、
うん、
もうなんか体の置き場が本当になくて、
うん、
死んでる日々を過ごしたのがこの時期なんですよね、亡くなる前の。
そっかそっか、そうなんだ。
そうそう、8月31日だったっけな、亡くなったのが、うん、そこまで、
うん、
病院から退院して施設に入ってから2週間ぐらいもすごいしんどい時期だったんで、
う
ん、
あ、そっか、
うん、それを思い出しますね。
ちょうどその頃だからいいじゃん、うん、ちょうどお盆の時期にこう母を思い出し、
うん、ね、
ね、まあ、一番の供養はね、忘れないことというか思い出すことって言いますけど、
それはもう日常的に思い出すね。
うん、まあ、マギーよく言ってもね、母のこととかおばあちゃんのこととか。
そう ね、
あ、ね、
しょっちゅう思い出す。
おばあちゃんすごいよね。おばあちゃんが75、6の時に、
そう、私中学生だったか、
中学生で、ほんでご飯の用意とか全部してもらえ
て、 て
もう完全におばあちゃん子でしょ。
そうですね、
すごいよね。
母の料理は食べたことがなかったんだよね。
母の料理が食べたことが衝撃的だったけどね。母親の料理食べた、まあ、だから
母親が父親だったんで、
うん、おばあ、だからお母さんもね、自分の母親に、まあ、甘えてっていうか、自分はね、すごい看護師として働いて頑張ってて、で 食事とかはお母さんがやってくれるってことで甘えてお願いしてやってたんだろうけどね、うん、その二人の関係はちょっと分かんないですけど、
うん、
ね、まあそうやっていろいろ思い返しながら、でもそういろんな人のあれがあったから今のマギさんいるという感じですけどね。そうですね、感謝してます
本当
に。そうですね、今週は別に何を喋ろうかプランは何も別に考えてないんですけど、いろいろまあ出来事はあるんですけど、
はい、
まずというか、
うん、
ちょっとご報告、免許更新してきました。
あ、
私、はい、トラリーは、
まあまださ
は、
あのママみたいにこうドキドキするのあまりないでしょ。
いや俺はね、
それがさあ1個あるかもしれないけど、
俺毎回ドキドキ
してるのね、
してたんですけど、前回5年前もドキドキしてたんですけど、はいはい、ていうかね、あのずっとその徐々に年取るにつれて視力が落ちてキーの、
うんうん、
でまあ、かなり前からもう運転の時は眼鏡しないと怖いというか、う
ん、まあ、俺絶対してますよね、
乱視なんで、
はい、
あの縦の門が膨張するのよ。
私も前乱視だったから。
ああ、そっかそっか、
うん、
だからあの電信柱とかが倍ぐらいの幅に見えるのね。
そんなになるんだ。
あの、まあ、乱、本当に
コンタクトしてて治ったのよ。
あ、そうなんだ。
ほん
と裸眼だったら本当に、まあ今眼鏡かけててもかなり横幅は膨張して。
あ、そうなんだ。
だから
え、それ直してもらえないの？
いや、直ってるけど、そんなにめちゃくちゃがっつり直すと、今度逆によ、あの眼鏡がさ、こう、
あの、度がきつくなって、
湾曲するから、
こう、きつくなるのね。
見ながら、眼鏡しながら、こう、
いろん
な
とこ見たら、ね、
気持ち悪くなるから。
確かに、あ、わかります、それは。
そこまできつくはできないというか、
なるほど。
うん、っていう感じで、まあだから今、トラック乗ってても、
うん、
あの、多分、その、ものすごい目のいい人以上に俺は道幅とかが狭く感じる。電信柱とか。
あ、まあ、安全運転できていいんじゃないですか。まあ、まあ
電信柱とかだから、対向車線、こう、何、うん、一車線道路、
あのさ、だからバックまっすぐできないのか。
そうそう、そういうこと。そういうことしてて。そういうことして、ちょっと歪むな、そういうこと。
でも大型はあれでしょ、歪まないんでしょ、うん、普通車運転すると歪むんだよ、ね、
大型の場合はさ、線に合わせて止めるからね。
だって普通車も同じじゃん。
普通車って線よりちょっと内側に止めるじゃん、大体。だって線ギリギリってことないでしょ。
あ、
だってみんなさ、普通車、あ、まあ最近のさ、駐車場ってこうちょっとさ、あの、
じゃあ今度はどっちかだけに
逆 U の字みたいなこう白線が引いてるとこあってさ、
あ、じゃあどっちかだけに今度合わせたらいいんじゃないの。
そうすると寄っちゃうじゃん、普通車で、うん、どっちかに寄せると、
うん、だから端にも車が来ないところで端
に寄せてみたら、だから俺よくさ、だから
端っこに止める、
車で端横に車来ないところでよく俺端に止めるでしょ。
うん、
あれはそういうことだよ、安心する。線の上に止めると安心するんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、
え、そう言うけど、でもまっすぐ止まってないよね、橋でも、
うん、なんでディスらんれない
で。ディスってるんじゃなくて、いや不思議だなと思って。
何が
と思う。
俺こそ、俺はまっすぐ止めてるはずなのに横に斜めになるのが不思議だなと思うんだ。俺は
そうか、大丈夫かなこの人と思うけど、でも大型の時は大丈夫なんだよね。
大型の時はまあ、 あの気持ち的にプロ意識になるんだよね。
だ、誰だっけ、誰か、あの大型、うん、あれ誰かさんも、うん、
あ、ウォーリーね、
ウォーリー
も普通車だと止められない、
止められないって言ってたよね。
そう言って
た。そうそう、大型あるあるなのこれ。
大型ドライバーあるなのか知らないけど、
今度あれだな、息子に聞いてみよう。
ああね、そうだね、
あんたどうなのって、
うん、大型でまっすぐ止める、ね、普通車止められないのって聞いてみて、
ね、聞いてみます、うん、今度、ね、うん、
いやでもね、そのどんどん視力が悪くなっていく中で、はい、
うんうん、
もうね、3回ぐらい、もう15年ぐらい前から俺ドキドキするんだけど、
うん、
あの、まあ、免許って、
ね、
免許ってさ、
うん、
あの、種類あって普通車とか、
うんうん、
今中型、準中型とかいろいろあるけど、
は
い、
あ、準中型も
大型免許っていうのを取るときに、
うん、
あの、新視力、
うん、
深いっていう感じに、
うんうんうん、
視力の視力、まあ、ね、うん、普通の視力、
普通の視力、ね、
新視力検査っていうのが、
ね、
そう、あんのよ、大型免許はね。
知らなかった。
うん、それはもう免許取るときとかからあるんですけど、更新のときも当然あるし、
資格取るときからね。
そうそうそうそうそう。で、その新視力ってそうだよね、普通一般の人どういうことか分かんないよね。
分かんない、だから初めて聞いて、何ってどうやってやるのって聞いたもん。
あのね、分かりやすく言うと、
うん、
まあ、すごい真っ白な、うん、真っ白なホワイトボックスの中に、 黒い棒が3本立ってるのね、
うん、
で黒い棒が3本立ってて、うん、左右の棒は固定されてるの、
うんうん、
で真ん中の棒だけがこう近づいてきたり離れたり前後にこう動くわけよ、うん、おえおえってモーターで、
はいはいはい、
で、でホワイトボックスでそのなんて言うんだろうな、下の機械の部分とか、うん、このモーターの部分とかね、うんうん、あと上のその棒が、途切れた部分、だ割り箸で言うとその端の部分とかも全然見えないようにこうちょっとこう枠の中にそれがあるのね、
うんうん、
完全だからその棒だけしか見えない状態、白いのが、
はいはいはい、
黒い棒があって、うん、でその、3本の棒があって真ん中だけこう上下するんですけど、で、上下
する、上下じゃないよ、前後、
あ、前後まあそうだね、前後するんですけど、うん、前後するっていうことは、うん、要は自分その棒3本見て前後するってことはこうずーっと自分の方に寄ってきたり、
うん、
自分の方から遠ざかっていったりするわけですよ、
うんうん、
で、
うん、
その2本の棒の間をその前後して遠ざかったり近づいたりしてる棒が、
うん、
その2本の棒の間にピタリと、
うん、
距離がね、
うん、
同じ自分の上からピタリ同じ距離になった段階でボタンを押すわけ、
うん、
でそれを3回やる。
でもさ、長さが、うん、長さは上から下まで見えてんでしょ。
見えてない。
あ、やっぱそうか。
そう、
見えてたら分かるもんね、
うん、だからなんて言うんだろうな、あのガンダムでやったドムの目みたいな感じで、
ない、
こう長方形、その真っ白のホワイトボックスの中で長方形の枠だけ、あ、穴が開いてて、そこの向こうを棒がこう前後するのね。だからその下の機械の部分とか根っこの部分も上の部分も全然見えないわけよ。だからもう本当にその棒を3本だけを見ながら、その棒が近づいてるか遠ざけてるかを見ながら、要はその要は距離感、
うんうんうん、
遠くのものが、
ね、
そうそう、だから大型車って大体、全長12メートルですから、まあ、ぶっちゃけそのトラックの後ろの一番ケツの部分から自分の目線まで大体10.5 メーターから11メーターぐらいあるわけよ。
だ
その結局11メーター向こうの、まあ、11メーターだけど逆、プラスそのサイドミラーで後ろ見たりすると、ものすごい遠いところの距離を、その距離感をちゃんと把握しないとダメなわけよ。だからその紳士力で、その、距離感、物の距離感をちゃんとできないと通らないわけや、大型車はね。それがその普通車プラス、普通車にはない大型車にはその、取る時の資格としてその伸縮力に向かうっていうのは、で俺ね、乱視で結局その棒がブレッタンなんじゃん、あの縦の棒が要は膨張して見えるから、
あ、正確にこう見えないんです
ね。見えないのよ。だからその膨張してるから、
ね、
その棒が今どこにあるのかわからない、
わかんないよね、それはね。
なんか分かりにくいっていうのが、分からなかったら取ってないから、
まあ そうだね、
それがもう3回15年ぐらい前の 免許の時から俺1回でダメなのよ。はいどうぞ行きますよ、はい、でね、もうねスタートとか言わない。昔はね、昔は紳士力って例えば、
うんうん、
やりますよって言ってから棒が動き出すから、
うん、
で結構粗雑なボックスだったから、
はい、
前の人がやってるやつを
見える、
見えるのよ。でスピードも一定だから見てて、
はい、予備練習みたいなのができるのね。
やりますよっつってスタートってしてから向こうに行って1、2、3、4秒で帰ってくるみたいな。
もうずるじゃん。
それ秒数で分かったんだけど、最近はもう常に動いてんだよ。じゃあ行ってくださいみたいな感じ で全然周りから見えないし。
私がこの間受けた聴力検査みたい
なのかな。
ああ
そう、
うん、結構難しかった。
ああそうなんだ、
うん、
だから全くそのなんていうのかな、まあ、今は本当に自分の本当に紳士力だけで勝負してる。で俺それを、ね、15年ぐらい前の時に行って、うん、はいどうぞって言って、え、嘘これ動いてんのみたいな。え、マジで
そうなんだ
と思いながら、でもそうすると心臓バクバクバクドキドキドキドキしてきてで、こんなもんかなってバシッって押したら、あれあれあ、ちょっと待って、もう一回やってくださいって言って、はいみたいな感じで、もういけるかいけるか、バーンバーンバーンじゃん、バーンじゃん、ボタンだからパチッと押す、
うん、
プチッと押して、
プチッと押して、
あれ
そんな風に言うの。
そうだ、あれちょっと、ま、ちょっとあれですね、はちょっと遅すぎますねみたいな。
へえ、
もう一回やりましょうかっつって。
でもそんなの意味ないよね。何回
もうどんどん時々心臓バクバクしてくる。で最後次もバーン押して、あ、ダメ、 余計悪くなりましたね。
ちょっと
ね、だからあの休憩しましょうと。
あ、でも平均2センチ以下だったよ。
あ、2センチか、3センチじゃないのか。
そう
か、
そう
か、あの前後のね、差がね、うん、でちょっと休憩しましょうっつってさ、もう後ろに並んでてさ、自分休憩させられるの、もう休憩させられてもさ、
やだ、ね、
心臓バクバク、これでもし俺飛んないとどうしようかなんで
仕事が。
そうね、その時はさ、メガネも持っていってないっていうか、一応メガネも軽くして運転もしてたけど、メガネ裸眼で一応免許を更新しようと思ってたから、メガネも持っていってないし、
もう持っとけばいい。
本当だよね。で、やべやべと思って。じゃあ次、隣さん、もう一回やりますって5分ぐらい、はいはいはい、みんなに抜かされてね、抜かされて5分ぐらいやりますって、はいっつって、やらされるんだけど、わからんのよ。わからんと、飛んでこう、わからんと思って、ここやパシッ、あ、大丈夫ですね。で、一回言われるとちょっと安心するんだよね。はい、もう一回、はい、もう一度、次、で、それを3回
。
なんとか、前のやつも前のやつも、新車力入れたんですけど、うんうん、もうだいぶ今回は、目が悪くなってきて、もう眼鏡ないと運転できない状態になってから、もう今回諦めようと。でさ、もうさ、運転するとき絶対眼鏡してるから。
してるもん。
だからもう結構さ、免許証持って
る。なんでそこにさ、こだわりがあるかよくわかんないんだよね。
まあね、もうまた裸眼でね、あの、免許証に眼鏡通って書かれるのがね。
もう私通った時からだからさ、ね、なんとも思ってない。
だからさ、で、だから、今回はもう眼鏡持って行って、もうその、ね、視力測るとこで、で、はい、お願いします。あの、眼鏡かけまーすとか言われたら、向こうの人が、メガネかけないとダメなんですかって逆にさ、言われたんだ。はい、メガネ今回は、つって。あ、そうですか。じゃあ、つって、やったらめちゃくちゃ見えるから、もうビンビンさ、右、上、左とかさ、
はいはいはい、
ビンビン言えるわけよ。向こうの人も。
いくら見たの ?2.2 とか
多分俺、メガネして 1.5 にしてると。
あ、すごいね。
メガネして 1.5 の視力。
いいね。私もそこまでもう視力上げれないの。
ああ、そっか、悪いし、
ね。悪すぎて。
だから、あれ、これ、もし、裸眼だったら、いくつですかって言われたら、はいはい。で、いつもさ、あの、あれじゃん、健康診断の時にさ、視力測るじゃん、はいはい。で、あの時に右と左が。
これ 0.7 とかじゃなかった
？そう、右と左で出るじゃん。
0.7
と 0.7 多分 0.6 とか7とかだと思うんですけど。じゃあちょっと一回裸眼でやってみますみたいな。わざわざ俺はメガネでって言ってるのにさ、裸眼でやってみますとか言われるからさ、あ、はい。
なんかいい人だね。
そうなんです。結構後ろ並んでんだよ。朝行った、
それ関係ないんだよ、あの人も慣れてるから。
あ、そうか、
いくら並んでてもその人、その人だから。
でね、あのね、あれさ、こう免許証でね、試験、視力検査のとここうね、3列かな、俺が行った時、3列あって、
はいはいはい、
俺のとこだけ結構遅かったのよ、なんか進み具合が、
はいはいはい、
あ、これが原因かと思って、えらい丁寧なこの人と思って、裸眼でやってみますみたいな感じで、女の人ね、おばちゃんね、はい、で裸眼でやったらやっぱり全然見えないわけよ、見えないけど、こうやってやりながら、当てスポ、ハンバーテスポみたいな感じで、右とか左とかで。でもさ、あれさ、普通さ、視力の時ってさ、上が一番でかくて一番下がちっちゃいじゃん。
あ、まあ上から下に並んでるやつだね。
ポスターとかで、あの昔、はいはい、印刷よくさ、保険室があったじゃん。
なかなかないけどね、あれ。
あ、ないのか。でもさ、今のさ、ああいうのってさ、もう全然一番下がでかかったりとか、上がちっちゃかったりとか、もうすげえバラバラなんだね、大きさは。
上から下にあんの？え？いや、機械の中で見なかった？
機械の中にこう、いろいろこう、あれじゃん。こういう、あの C のマークが、
ああ、じゃなくて、一個ずつ出てくるんだ。
違う。
位置が違って出てくるんだ。
位置が違って出てくる。もうザーッと並んでんねん、向こう。で、ランプついたとこを見るのね。
ああ、そうなんだ。
それがさ、もう全然ランダムなんだな、大きさがね。だからさ、上の方でもめちゃくちゃちっちゃかった
りする
わけ。
あ、はいはい、
はい。俺見て、あ、右、左、はい、はい、って言って。あ、はい、じゃあ、メガネかけてください、みたいな言われたから。多分、その、乱視だと、大型と普通車ってあれかな、視力も違うのかな、
コール視力。
なんかね、で、あ、はい、じゃあ、メガネかけてください、みたいな感じで、言われて。で、メガネかけて、で、今度あれですよ、新視力ですよ。ガチャンってステージ変わって。新視力。でもね、もう新視力も、あの、今回もうメガネかけてたから、あ、もう、すごいくっきりとね、あの、分かったんで、そんな緊張せずに。
よかったね、
もう、最初から、一発、合格。
何にもやってね。
あ、そうだ、ね。で、ね、マリさんも、それ新視力、何って。あれ、新視力さ、
初めて聞いたから、
新視力どっかで、ただでどっかでやってるとこあったんだよな。 東京都内の警察博物館とかあったよね、うん、あのスカイライン GTR のあれじゃん、なんでパトカーとか展示してるところ、
ああそこね、
あそこ多分新種類できたんじゃないかな、まあ、あの自分でもできるんだけどね、あの段ボールで、
あの分かったよ、普通自動車の免許更新時に必要な視力は左右いずれも 0.3 以上で両目の視力が 0.7 以上ね、
あー緩いね、
うん、で原付と小型特殊自動車の免許更新時は左右の合計が 0.5 以上だったらいいのね、で大型中型準中型牽引2種の運転免許更新の時に必要なのは左右いずれも 0.5 以上でなおかつ両目の視力の合計が 0.8 以上、ちょっとやっぱ厳しいね、
ちょっと厳しいんだ、うん、だから俺の場合はそれが結局裸眼だったらその大型にはあれだね、うん、準じてなかったわけだ ね、
多分ね、
で、まあ、今回はねその新視力も眼鏡かけてたんで、
うん、
うまく合格できて、まあ、うまくね通れたってことで
ね、面白いね、
免許証もう俺生まれて初めてあれですよ、免許証に眼鏡通って、うん、でも、あの、注意書きが面白くてさ、
うん、
あの、トラリンさん、だからあの、大型と、うん、準中型とか、うん、あと、牽引とか乗るときだけメガネしてくださいねって言われたわけね、そこで。
だから
さ、俺長いのよ、その尾行欄が。普通さ、メガネ通るじゃん。メガネ通の下に、ただし。
そうそう、大型なんだから、ね。
そうそう、のときだけみたいな、ね。
この新視力の検査法は、三管法って言われる測定法。
あ、三管法なんだ。
で、
へぇ
で、
そうなんだ、
うん、
ね、まあね、もう記憶にもまだ新しい、去年かあれ、
うん、あ、これ新視力って遠近感、立体感、奥行き、動的な遠近感を捉える目の能力の一つ
で、あ、動的ね、やっぱ動いてない
だから、動いてる時にやっぱりあの検査をしないといけないん
ですよ、ああそのね、
ポッポッポッとこうね、何センチ以下でこうパッとこうどうなの、スライドで入れていくんじゃなくて、こう前後にやっぱり動いてる時に判断できないといけない、
ね、あ、そう
か、だって常に運転してるって動いてるってことだもん ね、
そうだよね、
なるほどね、なんか YouTube とかでもいろいろあった、
あ、そうなんだ、
新視力、うん、あと訓練方法もなんかこれ見ていくとこうちょっと
よくなるの、
うん、
あ、マジか、
みたいな、
なんだよ、YouTube、
だからそのママもさ言ってたじゃん、75以上で、
はいはい、
なんだっけ、認知、
うんうん、
認知症かなんかの、
認知症の
更新するときに、ね、YouTube でトレーニングっていうか、そのなんかできるって予備問題みたいなのがあるからやってるみたいな、今日受けに行くんですよね、
あ、そっかそっか、
うん、そうそう、この収録日にね、
認知症のあれね、運転ね、
そうそうそうそう、
あれもあれだよね、なんか適当にもの見せられてさ、
うん、
覚えてい
く、逆にはよくやるなと思う、よく話を聞くんだけど難しいよね、
難しいよね、あれ、
なんか何個か全然関連のない食べ物とか、あの例えばベッドとかフルーツとか、あのキウイとか、なんだろう、なんかいろいろそういう箸とか、そうそうそうそう、そういういろんな種類のものを見せられて覚えてって、でそれすぐ言わせてくれればいいのに、間になんか話を挟むでしょ、
そうなんだよね、
で説明をしますって言って、今日のこうなんかあのスケジュールみたいな説明してから、はい、さっき何見ましたかって言われたら、
ね、
えー、って思いまして、
そんなの別に年取ってなかったってさ
思い出せないよと思って、
俺なんか本番に弱いからさ、緊張してたからもうそれだけで緊張しちゃうよ、
ね、そうだよね、別に年関係なくさとか思っちゃうけど、かなりハードル上がってくるよね、
そうだよね、年齢で、まあ、そうやってさ
上がってくるって、
ね、本当に何百万人っているうちの本当にわずかな何人かの老人がさ、まあ、
でも怖いよね、逆走してる、
重大事故起こしたりとかして、それがさマスコミで報道されるだけでさ、年寄りは運転怖いとかってなってさ、
そうそう、あとなんかさ、あの絶対ドライバーって普通の人より長い時間運転してるから事故に遭う時間もまあ多くなるわけじゃない、確率的に
多いよね、
でもなんかどっかで事故したら、あのトラックドライバーとって言われちゃう、別にいいじゃん普通の運転手で、
まあ、
なんでいちいちトラックっていうのを出すんだろうと思って、はいはいはい、身内としては思うよね、
あ、そうだね、
うん、
関係ないじゃ ん、
じゃん、何十代とかならまだあれだけど、
職業とか関係ない、
職業関係ないよ、じゃあさ公務員とかさ、うん、言えばいいじゃんとか思って、そう、あの金融 何
本当だよ、ね、
金融会社で働いてる人とか何歳とか、なんであの時だけトラックドライバーって言うんだろうと思って、
そうだよ、ね、
ちょっとねイラッとするんですけどね。
元何々とかね、元自衛隊、
そうそう、関係ないじゃん元自衛官ってよく言われるじゃん
あるよね、
なんか偏見だよねあれね。
そうだね、あれはだからマスコミの良くない、マスコミだけでもないか、警察のそういう発表もね、
もうそうそう言うから、そうだよね、そうおかしいよね。あと女性とか男性とかもいるじゃん、まあね、それももう今は言っちゃいけないと思うんだよね、 LGBTQ とか言ってんだったらさ、ね、言っちゃダメだと思うんだよね。あ、まあ、せめて 何十代ぐらいまでじゃないの。
そうだね、
うん、どこどこにお住まいの何十代みたいなね、現住所とあれは別に何も偏見も何もないと思うから、まあ そうだね、そこまでぐらいじゃないのって思う、女性も男性も関係ないし、
まあそうだよね、
うん、何の職業かも関係ないし、ただアルコール飲んでた、ね、入ってたかとか、そういう、もう事実だけを言うべきじゃないのかな、
まあ、だから記事としてはだからそれだと面白みないんだよね。
まあないよね、
何でもさ面白みを加味、うん、しないとさ、
そうだよね、
結局だからそうなっちゃうんだよね。まあそれも報道の自由、実は報道の自由ですけどね、
うん、まあでも相手の尊厳とかもあるよね。
まあそうだよね、
うん、それを抱えてずっと生きていかなきゃいけないじゃん、書く人は一瞬じゃん、その時にバッとこ
そうね
言わすとか取れればいいんだけど、うん、そうじゃないじゃん、
一生ね残る傷もあるしね、うん、それでね、
そうですよ、傷ついちゃったらさ、
うん、まあそんな感じで、
はい、
まあ免許も更新、まあ、してきて、
うん、
まあね、あの去年違反しちゃったんで、
うん、
そう
だよ、
青、なんだ、
気持ちよく走ってて、
そうそう、
スピード違反、
スピード違反でね、青色、うん、青色ですけど、
うん、
ゴールドにはなりませんでしたけど、
うん、
だから俺このまま無事故無違反でいくと、
ね、
ちょうど59歳の誕生日の時に免許更新があるんで、
うん、
なんとか60前にゴールドになるんですけど、まあ目指せだから、
保険の名前が私からあなたになる。
あ、まあ今はね、マギさんゴールドなので、
そう、
私、ね、主な運転手が
マギさんっていうからね。保険で契約してますけど。
だってゴールドとさ、
全然違うもんね。
青色で全然違うもんね、保険料ね。
ね、
年間さ5000円ってでかいよね。だって3万ぐらいの保険料で5000円違うんだよ。
あ、そうだよね。元がね10万とかならまだあれだけど、
ね、まあでも保険会社だからしたらね、ゴールドの人っていうのはさ。もうずっと保険料要は保険使ってない
わ、まあ
使わない人だから、
そうですね、
要はもうね、要はもう何ちゅうの、もう丸儲けじゃん、
うん、ね、あとやっぱり事故起こった時にも、うん、あの保険会社が何見るかってね、
あ、そうなの、あるん
です
か、
うん、
へえ、あ、免許証の色
ある、
あ、そうなんだ、
うん、
へ
え、買ったもんな、ね、私覚えてても10ゼロで
10ゼロで、
あ、そうなの、交差点で10ゼロで、交差点、まあ、T 字だけど、
うん、買ったね、ゴールド免許だと10ゼロとかなるの？
なるんじゃない？買ったよその時、
うん、あ、そうな
の、うん、まあ横から突っ込んで来られたから、
あ、はいはい、
あの、ね、頭と頭で当たったんじゃなくて、まあ、私の横っ腹に当たってたから、
あ、はいはい、
10ゼロでしょっつって向こうおじさんだったけど、
うん、
そんなのなんか28から始まったか82か、うん、なんか始まったけど、あの
絶対10ゼロってあの後ろか、
ね、
後ろからお釜掘られること以外はないんで、交差点でも絶対にど、うん、あの、ね、ちょっと
絶対どっちかのあれがあるから、
信号無視で突っ込んでこられても、
うん、
あの10ゼロには、うん、あんまりならない、
ならないね、
うん、まあ、保険会社も厳しいからね、
そうありえないでしょっつって、う
ん、外資系なんかもう淡々とこなしてくるからね、
だけど怖いよね、
うん、であの保険会社はさ、
うん、
経費節減っていうか、
うん、
そのいかに自分のところの、
うんうん、
あのそれは利益を上げていくかっていうのとさ、もうその保険の時に払う保険料の減額がもう全てじゃん、
うんうん、そこは一番大きいもんね、
そこにもさ企業のエネルギーをものすごい追加
注力してんのね、
そう注力するから、いかに保険の支払い額を減額するか、だから俺この間ちょっとニュースで見たけどさ、
うん、
その、
うん、
加害者側の保険会社の、
うんうんうん、
その示談交渉とか保証交渉がすごい
えげつなくて
、あの被害者が例えば、まあ被害者がその治療をしてて治療の快なく、治療のなんとかなく死んじゃった、
亡くなっちゃった、
亡くなっちゃば、亡くなって治療頑張ってしたけどでも亡くなった後のその。保証賠償の請求の時に、
うん、
加害者の保険会社が、
うんうん、
その その、どうせ助かるわけ、助かる見込みなかったのに、うん、なんでそんな延命頑張って治療したの、うん、で治療したその治療代金は、うん、そちら持ちでしょうみたいな話で、うん、例えば3000
万勝手にやったんでしょみたいな感じでしょ。だから
3000万円例えば、うん、賠償金額出ても、うん、そこから、うん、その延命っていうか、うん、生きるためにした治療代500万かかったら、うん、その3000万円から500万そっち出してくださいよみたいな、うん、裁判とか
で結局あれなのかな、もう救急車で運ばれた時点からもう助からなかったと見られて、そこからの全ての治療を全部、
まあそうだよ、そういうことだよ、
でも見られる
裁判で、もう裁判とかになっちゃうと、もうものすごくガチだから、ね、向こうも
だからさ、うん、だったら安倍さんのこの間襲撃されたやつもさ、最初からさ、うん、もうそこあそこで心肺停止してたわけじゃん、うん、全部意味なかったですよねって言えるのかっていう話だよね。
まあまあまあまあ、
何時間もさやってたのに、
そういうこと
だから、それが全部無駄だって言われるってことでしょ。
そういうことそういうこと、そういうことだから例えばその加害者の、うん、加害者の人間の、うん、弁護士とかが、うんうん、例えば裁判とかになったりすると、うんうん、例えば保証とかって賠償とかいう時に、うんうん、あの時点でも死んでたでしょみたいな、
うん、
あっから先延命、うん、そんな意味なかったでしょみたいな、うん、そういうこと言われる。だからそれが被害者の、うん、被害者の要はその遺族とかがいてる前で裁判とかで言うらしいから、
うん、
すごいね。てか逆にそういう仕事もしたくないねなんか、
うん、
厳しいよね。でもまあ金が絡んでくるからね。
でもあれと一緒だよ、ソフトバンクじゃない、携帯ショップの、
うん、
なんていうの、販売員も、
まあまあ、
一緒だよね。それができる人とできない人といる。だから、クレーム処理ができる人とできない人といるっていう。
そうなんだよね。
うん、私が最初、今の会社に入った時の、上司って、もう、所長の下、ナンバー2って、もう、ほぼクレーム処理でしか動かないのね。はいはい、で、その時に行くのが、もう大変だろうなと思って、自分も電話を受けた時があって、それの処理をそのまま行く時があって、うんうん、大丈夫ですかって聞いたら、別にみたいな、全然平気なんだと思って、全く、そう、全く痛くも痒くも、もうなんだろう、こう毛一本抜くぐらいの痛さの感じもないんだこの人と思って、もう冷酷と思って、ちょっと怖かったもん。
そういう人いるんだね。
そう、そんなこと感じたらこの仕事できないよみたいな。
もともとそうなのかな、その仕事だってそうなってきたのかな、
分かんないけど、
まあ本当かどうか分かんないけど、うちの息子もさ、
携帯電話ショップで働いてる
そ
う、だからまあ
全然平気とか言っても
ね。そう、だからそういう種類の人もいるのかな。
人の、まあ、言い方悪いけど、人の痛みとか苦しみとかがよく分かんないっていうか、
うん、
まあ、切り離せるというか、
ね、だから
私の仕事は仕事
と言えるか。その次の上司になった人は、うん、やっぱり痛みをちょっと分かる人だったから、うん、もう常に自分を冷酷な人として置いてた、う
ん、
その人格を作って会社にはいたから、
相手の立場に立ってなんか無理だもんね。
あ、無理無理無理無理、もう、もうそんなことではなくて、もううちの、立場を全部考える、はいはい、うちの会社を背負ってるから下手なこと一言も言えないし、もうその仮面をかぶって出ていくのよ。だからもう常にもう椅子に座ってる時はもう冷酷なのね。だから普段、まあ、その上司とはプライベートの話もしたから、うんうん、ギターを弾いてたりとか、その時なんかもうコロッとそう人が変わって、あ、こんな面もあるんだって思うぐらいで、そのもう部署移動になった後に私と話するときなんかはもう全然こうプライベートの彼だったから、
いい人な
んだ、普通の話なんだけど、もう私の上司でいるときはもう本当に冷酷でバシッと切るから、おおと思って、
多分そういう人と頭大丈夫、多分勉強もできたんでしょ、
頭はいい、うん、
そうだよね、
そう
切り替えれないとね。
そう、そうなんだよね。で今の上司もそうだし、もう本当冷酷ってっていう感じがする。
あ、まあね、だからそのね、そういう職場でそういうことが平気な人がそういう仕事やるなら、
うん、
その人のね、ストレスにもならないからいいけど。
あ、だから、3番目の人はダメだったから、
あ、そうだね、
もうすごい病むっていうか、そこまでいかないけど、ね、しんどくなっちゃって、うん、もうなんか介護休暇っていう理由もあったけど、一回やめて、
はいはいはい、
で今はもう全然もう平じゃないけど、うんうん、やってるから、もうめっちゃ楽とかって、ね、今はもう一緒に働いてるんだけど、もう職責がなくなっただけでめちゃめちゃ楽なんだけど、俺を言うみたいな まあ、だから言ってたから、
まあね、その出世するしないとか、まあ、結局そうやって冷酷な人ほど多分実績上がるから出世していくんだろうけど、
ね、
やっぱだから出世をしていく人っていうか、
まあ会社でね、何かをやっぱりこう犠牲にしてる、
そうそうそう、上がっていく
人、ね、自分もね、何かも犠牲にしてるし、人間絶対あるよね、そう、
今の若い子出世したくないっていうか、もう出世のね、出世したいっていうのが少ないっていうからね、
そうそう、うちもダイバーシティ その研修で、あのもう60超えた女性の人がその研修してくれたんだけど、あの上に上がりたいでしょとかって、こういうあの職責者になりたいでしょみたいな、みんな、いや別にみたいな、今でもいいんですけど、ね、みたいな、
まあ、特に日本人っていう
か、この人何言ってんだろうみたいな、まあね、もう全然理解できない、いや今のままでいいんですけどっていう、まあね、うん、全然響かない言葉が、うん、
まあ、ただそうやってこう何上がってきたやつはもうさ、学生の頃から起業して、
ああ、そう
すごい、だからさ、今も結構スタートアップで、ね、すげえ社長 CEO とか社長とかなってたやつ
も、うん、もうね、大学生で
学生の頃にもう
起業してるもんね、
起業しちゃってるっていうか、そういう人って
ね、うん、確かに、ね、全然違うよ ね、
もうだからそこでもうスタートアップ、人生のスタートアップが違うというか、
うん、心意気が違うっていうかね、
だからね、だから、まあね、だから別に出世することは全てでもないし、
ね、
別にね、やりたい人はやりゃいいし、
そう、うん、うちの子なんて現代人の方だけどさ、うん、なんか働かずにお金入んなかったんだなっていつも言ってるあのコロナの10日間の、
ね、あ、そうかそうか、
給与を得て、やっぱ働かないっていいよね
ダメだ
言ってたから、いやいや働けって、
ね、俺も
とにかく働けって言ったんですけど、
俺もサラリーマン辞めて半年ぐらい、あの何時の
だから不安になってくるじゃん、
失業保険もらってた時って、うん、なんかこのまま年金生活でいいかなと思っちゃうもん、思ってたもんね、
そうか、不安になってきちゃう、もう働かないと、まあ
ね、そうだよね
っていう気持ちがある、
ね、まあでもそれぞれのそのね生き方あるけど、その自分とは違う生き方に対してやっぱり非難とか、やっぱり認め合うってのは大事だよね、そうそう、今さ、その自分とちょっと生き方違うだけですぐ非難したりするじゃん、それは良くないよね。だから自分は、
それがダイバーシティなんですよね。
ああ、自分がだから、その、ね、出世して、まあね、そういう、そういう仕事はダメだから、こういう仕事がいいと思って、
そう。
するからには、その、やっぱりさ、やっぱりその、やっぱり、出世が、出世っていうか、その、会社の中で、そういう部署で、部署部署で変わってくるわけやん。
そ
うそう。それを認め合うっていうか、
そう。
だから、こう、登っていくやつのことをひがまないっていうか。
比べない。
比べない。
自分は自分、あの人いいなとかって思わない。
でさ、自分のダメなとこを棚に上げて、人の、そういうのばっかり言う人いるじゃん。
ああ。
それよくないよね。
そうだね。自分の中でだから自分がどうしていきたいかっていうだけであって、他人と比べるじゃないから、昨日の自分で未来の自分をどうしていくかっていうプランニングをするだけ、
昨日の自分で未来の自分を
考えるかっていうだけだから、別にそれが、で向上心、何を持って向上心っていうかも分かんないし、ただ日常を過ごすことだってすごいことだし、だから今の私だったら、例えばそんなにひどくないけど更年期でもっとひどい人だと、もう起き上がるだけでもしんどいわけで、だからそんな人と普通に元気にやってる同じ世代の人比べても自分がしんどくなるだけだし、
うん、そうだよね、比べないよね、
そう、比べちゃいけない、比べて何かをこう思っちゃいけないっていうかさ、自分の中で、あの答えを見つけなくちゃいけない。
だからそこにたどり着くのも結構大変だけどね。
なかなかね。
なかなかね。やっぱね、口では言えるんだけど。
そう、隣の田んぼは多く見えちゃうから。
自分が実際隣の田んぼ、隣の芝生ね。
あ、芝生ね。田んぼじゃないね。田んぼじゃない。田んぼじゃない。
ずっとさ、山の。
ずっと田んぼ見てたから。
今週もさ、ずーっとさ、田んぼとか。
田んぼとか山とか見てたから、田んぼの。
もうね。
隣の芝はね、青く見える。
トウモロコシ畑とか見てたから。
見てたからね。
隣の田んぼ、
田んぼになっちゃったけど、隣の芝生ね。
そうね、芝生やっぱ青く見えるけどね。
青く見えちゃうよね。
やっぱ時間が目いっぱいになってきた。
はい。
はい。なんか、喋りたいことの1割ぐらいしか喋れてない
ですけど。そうですか。
まあいいや。
はい。
はい、じゃあ今週はこの辺で、
うん、
お相手は、
マギーと、
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。